はいさい、キャンのユンタクラジオのお時間です。皆さんお元気ですか？またね、少し更新がねちょっとご無沙汰になってしまいました。すみません。何を隠そう、私ですね、去年発覚した腎臓の病気によりまして最近ねちょっと入院と退院を繰り返しております。やっとね本格的な治療が始まりまして、入院して点滴をもうぶち込んで、でちょっと退院して自宅療養して、また1週間後に入院して点滴をぶち込むっていうね、ちょっとねステロイドパルス療法というののね治療を開始しまして、それでねゆっくりゆっくり腎臓の数値を治すというね、本当に病人生活を送っております。闘病中、あと約頑張ろうと思っておりますでもさ、その腎臓の治療を始める前に、僕ね先月末か、コップを洗ってたらグラスで思いっきり指をバシャって切ってしまい、バシャっておかしいか、グサって切ってしまい、夜間にね緊急病院に行き、5針縫ってもらうというね、すごい出血事故も起こしまして、やっぱね踏んだり蹴ったりで後役はまだまだ私を逃さないって感じなんですけども、やっぱさ、私生粋のかまってちゃんですからさ、ね、聞いてみたいなさ、私こんなことあってさみたいなことを言いがちなわけ。もう SNS でもさ、もうこのよくいるじゃないですか、38度超えたぐらいで体温計上げるやつら私です、すいませんもう本当に毎回上げないけど、やっぱさ病気の間とかさ怪我してる間って行動が制限されるので、ものすごく暇じゃないですか。もう何もできない、楽しいことできないって思ったら、もうついつい SNS に逃げがち。みんな聞いてって言って、あ、そしたらさ優しい人はさ、どうしたのとかさ、いいねとかくれるからさ、いいねもじゃないだろうと思うんだけど、でもな、そういう反応が欲しくてね、ついつい私はね怪我やら体温計やら上げがちなかまってちゃんなんですけども、それをね言ったのよ、また周りに。ついこの間ね、この腎臓の病気の治療を本格的にすることになり、やっぱお酒もやめないとなと思って、不定期でちょっとさせてもらってたゲイバー営業をね一旦長期でお休みするという形を取りまして、その休業に入る前の日にね、ちょっと最後だからっていう感じでたくさんお客さんが来てくれてすごい嬉しかったんですけども、その時でもね同じように言っちゃったわけ。もう聞いて、この縫った指とか言ってさ、でもう来週から入院始まるからさみたいなさ、そういう不健康不幸自慢みたいなのをしてたらさ、以前ゲストで出てくれたワゴちゃん、覚えてますかね、ハロプロについて語るっていうゲイバーアヘッドのママのワゴちゃんなんですけども、キャンちゃんって本当に役のせいに従うよねって呆れられたんです。まあキャンちゃんって何でも役のせいにするもんねでごめん、ちょっとなんか辛辣と思って、あ、ちょっと私の不幸自慢行き過ぎたかしらと思って少し反省したんですけども、でもさ、悪いことって役のせいにしたくない？なんか悪いことってさ、自分の不甲斐なさとか不注意のせいもあるだろうけども、何かよからぬ外部からの要因のせいにしたいじゃないですか。役のせいにしかできないじゃないですか。なんかさ、もうあんたも役年になったら痛感するよって思いながらね、ちょっと過ぎたる不幸自慢はやめようかなと思いました。反省しました。でもさ、ちょっと僕は思うんですけども、人の不幸って楽しいじゃない？性格悪いですよね。人の不幸は蜜の味と言いますか、これはもう長年言われてくるもうことわざで、昔から言われてみんな経験あると思うんですよ。ちょっとぐらい不幸な人の話って面白いんですよねということでね、このさ、みんな知ってる X でさ、宇多田ヒカルがちょっと食べたい蕎麦屋さんがあって一人で行こうと思うんだけど、予約が必要かどうか悩んだ挙句、予約をして行ったら予約してない人たちが断られてて、それをはた目に 見ながらすするそばうまみたいなことをつぶやいてたら、それがプチ炎上しちゃったの。断られてる奴らの横ですするそば飯うまみたいなことをつぶやいたから、なんかこう性格悪いとか、なんだこいつみたいなことをすごい叩かれた感じがあって、さらにその宇多田ヒカルがこんなユーモアもダメなのみたいな感じでびっくりしてるっていうのがこの前あったんですけども、やっぱさ、自分がちゃんとやってて、それをしなかった人たち、まあ、いわゆる自己責任じゃないですか。なんかちょっとざまって思いながら食べるそばはやっぱうまいでしょうよって私は思うんです。宇多田ヒカルさん側なんですけどももう入院中暇だからさ、もうちょっとさすがにこの自分の不幸自慢とか不健康自慢をしまくったら、あのまた不幸自慢してるみたいな、なんかミュンヒハウゼン症候群なんじゃないかお前みたいな感じになっちゃうので、ここでね、皆さんからの不幸自慢を募集しました。インスタグラムの個人アカの方で、あなたの不幸自慢聞かせてって言ったらね、もうびっくりするぐらいの不幸自慢が集まって自分のこの私入院中だよねっていうのが忘れるぐらい皆さんの不幸話で元気をもらいました不幸自慢で元気をもらう自分どうなんだろうって葛藤はありますよ。でもすごいあの衝撃的な不幸自慢が集まったので、ぜひ今回このポッドキャストでシェアをさせていただきたいと思います。ちょっとね、人の不幸自慢食らうわって人はね、あんまり向いてないかもしれない。でもとびっきりの不幸自慢なんで、意外ともう衝撃的すぎていけるかもしれないので、ちょっと笑い飛ばしてあげましょう。ちょっとね、投稿いいよって、このポッドキャストで使ってもいいよって言ってくれた人たちはね、笑い飛ばしてくださいって送ってくれてるので、素直に甘えて紹介していきたいと思います。インスタのアンケートフォームだったので、ちょっとねフォームが短くて文章も短くなっちゃってるので、サクサク紹介していきたいと思います。一人目はユンタクネームタクちゃん、ありがとうございます。小学校を卒業した後の春休み中に家が放火されました。古い感じの家が全焼、でも一家は無事で保険で新しい新築になりましたあのこれさ、インスタでアンケートを取った瞬間の第一発目なんですけど、一発目から放火されましたエピソードが届いちゃったから僕びっくりしちゃって。放火ってさ、皆さん経験ないですよね。放火される経験なんてなかなかないと思うんですけど、この一発目の不幸自慢としてはね、すごい強力でしたねいやー、でもよかったね、一家無事でね、新しい新築の家に住めてよかったですね。いやー、でも放火はきついな。二人目、ユンタクネームスタンディングちゃん、ありがとうございます。のんけの知人同一人物による悪気のない無神経なアウティングが3回行われました。かなり最悪です。いやー、のんけさんね、何がどうかアウティングとかねなってくるのかっていう、この深刻さっていうのは分からないだろうからね、大変でしたね。でもさ、のんけ、どういう、同じやつに3回アウティングされてるってことはさ、もうのんけとか関係なく、こいつがやばいやつだよね本当にこいつとの縁ちょっと考えた方がいいんじゃないでしょうか。はい、次はですね、 K 君ありがとう。高校の時に同じ部活の同級生数人に偶然ゲイバレしてしまいました。そしたら病院に行った方がいいって言われた。あー辛いね。もうさ、理解がないからさ、高校生とかって分かんないじゃない。でも病気って思われたってことだよね、ゲイバレしてね。悲しい。病院送りにしてやれ、むしろそいつら。私は病気じゃないってもう高校生の時のあなたをハグしに行きたい。大丈夫だよ、私もゲイよって言って関係ないかこのさ、あの周りの数人のうちの一人ぐらいもね、実はちょっとゲイに目覚めちゃってみたいなことがあればいいのにね。そしたらね、あの時言った言葉後悔してくれたりするかもしれないのにね。はい、次、ユンタクネームダイちゃん。最近だとぎっくり腰、足をくじく、彼ができたらすぐ別れるの3本立てです。いやダイちゃんごめん、弱い、不幸としては弱いです ぎっくり腰、足くじく、彼ができたらすぐ別れる。ぎっくり腰、足くじくもよくあります。本当に。おじさん、おばさんはよくあります。彼氏ができたらすぐ別れるって言うけどさ、もう彼氏ができるやつはまたすぐできるから、安心して。もう、すぐ別れたのも別に、じゃこっちの大ちゃんのせいじゃないかもしれないしね。あんた、うん、不幸自慢としては弱い。ちょっと出直してきて。ごめんなさい。ではでは次行きましょう。次はですね、ユンタクネームナオくん。恋愛相談をしてた友達に普通に好きな人を取られました。これさあるんだよね。本当に恋愛相談をしてて、その珍味になってる人が奪うっていうさ、本当に漫画みたいな世界っていうのがあるんだよね。僕のね、ちょっと古い友達でもね、いた。仲良くしてたんだけど、その友達も同じように相談してた相手を取られちゃってみたいな、それでめっちゃ喧嘩して、私その喧嘩に巻き込まれて、なんか嫌な思いした思い出を今思い出しました。で、なおくんのさ、この、相談してた相手に好きな人を取られたっていうやつなんですけども、後日のこの報告が来まして、この二人ね、未だにまだ付き合ってもう10年ぐらい付き合ってるんだって。すごいよね。むしろなおくん、この人と付き合わなくてよかったんじゃない？なんかむしろもうあなたが身を引いたことで10年ぐらい続くカップルが成立したんだから、あんたグッジョブだと思うよ。で、なおくんも今は僕も素敵な彼氏がいるので問題ないってポッドキャストでちゃんと報告しておいてくださいってコメント来たので、そうです、なおくんよかったよ。あんた逆にさ、なおくんの過去好きだった人をね、その友達が引き取ってくれたことによって、なおくんも今の人と出会えたんだからね。いやー、収まるところに収まったとしていいんじゃないでしょうか。ありがとうございました。でもね、本当にね、人の好きな人をさ、取るっていうのはね、どうなんでしょうね。でもね、好きになっちゃうったらしょうがないよね。どんな条件下でも、ね、感情に歯止めは効かないと言いますか、好きにブレーキかけるのって相当大変だからね。友情関係と恋愛感情を、天秤にかけて、どっちがどっちかなんていうのはその時の自分のメンタル次第だ部分もあるかもしれないからね。いや、いいお話聞けました。ありがとう。続いては、キーちゃん。キーちゃん、眠剤を飲んだ後、お酒でちょっと決まってしまい、スキピの上に泊まって、スキピのベッドでお漏らしをしてしまいました。これはね、あなたが不幸なんじゃなくて、相手のスキピが不幸です。本当に。あなたは全く不幸なんだけど、相手のスキピの方が不幸です。マジで。眠剤で決まった女を止めて酔っ払って、失禁されるわけでしょ、ベッド。もう最悪じゃん。その後は、朝にご奉仕をして挽回しましたって、事後報告来たんですけど、絶対挽回できてないと思う、マジで。お酒眠剤飲んでお酒でパキッた後に朝のご奉仕は絶対にダメです。絶対挽回できてません。強く生きていこうね。さあ続いては、ゆったくネーム、おのこさん。おのこさん、ありがとう。有機溶剤に引火して実家の2階が吹き飛んだことがあります。有機溶剤ってさ、ごめんなさい、シンナーとかですかね。シンナーやってた時代の方ですか、この子さん。マジで。実家の2階が吹き飛ぶってことは、実家の2階にシンナーがあるってことだ。もう、確定でしょ、あなた。シンナーやってたでしょ。なんかさ、シンナーとかプロパンガスとかをさ、吸って、それがほんとタバコに引火して、獅子が吹っ飛んだヤンキーの記事とか読んだことあるんだけど、マジで、悲惨すぎて、そうならなくてよかったです。もう怖いね。なんか放火とか引火とかの不幸って、もう大不幸中の大不幸というか大事件なので、すごい、もう無事に生きてくれててよかった。これ保険聞いたんですかね。 さあ次、ユンテクネームたっちゃん、たっちゃんありがとうございます。パートナーが持病の手術でしばらく体が不自由と言われたので一生懸命看病しました。でも実は美容整形だった件クソすぎです。ね、美容整形のダウンタイムとかね大変だからね。でも美容整形ってきっと言いたくなかったんだろうね。だから持病っていう感じで嘘ついちゃったんだろうけども、嫌だよね、自分の善意返してほしいよね。でもさ、たっちゃん、僕もね、去年美容整形というか美容施術をしたんですね。肌のね、もう本当に結構大掛かりな針を入れるみたいな感じなんだけど、すごいパンパンに腫れたの。1週間から、まあ、2週間近くかな、もう本当にもうその時は僕もパートナーにお願い、なんかゼリーとか買ってきてみたいな、もう噛めないから、口動かさないから、ちょっと献身的な看病を期待してしまいまして、ちょっとねケアさせてしまったので、すごくたっちゃんのこの愚痴が刺さります。でもね、思ったの、美容整形をするってことはもうコンプレックス爆発してるんですよ。もうこのコンプレックスから逃れたくて美容整形という手段に至るんで、やっぱね、コンプレックスももう極まれば持病と同じだと私は思うので、たっちゃん優しくしてあげてください。綺麗になってましたか、その後パートナーは。でもね、嫌だね、ちゃんと素直に言ってほしいよね。私は嘘つかなかった分だけマシかな。なんて。ではでは、次行きましょう。ユンタクネーム、もっくん。もっくん、ありがとう。
お父さん、一人目、横領で捕まりました。お父さん、二人目、DV で離婚しました。お父さん、三人目、蒸発していなくなりました。
素晴らしいです。お父さん3人変わったんだね。いやー、本当に過酷な日々を過ごしてきましたね。このね、もっくんね、実際に私面識があるんですけども、とてつもなくメロい、いい男なんですよ。もうね、なんかね、色気セクシーたっぷりな、もうモテ男って感じなので、このモテ男がね、こんな壮絶な家庭環境だったなんてって聞くと、なんかね、別の意味でグッとくるものがあります。ラブ上等みたいな家庭環境だなと思って、ゲイ版ラブ上等出てくれないかな。それにしてもお母さん、ちょっと男運というか男を見る目がなさすぎませんか。大丈夫ですか。実はこの1人目2人目3人目って再婚繰り返してのお母さん、懲りずにね、今4人目の夫候補がいるみたいで、懲りねえなお母さん。見る目ちゃんとあるか大丈夫かって思ってるんですけど、この後もっくんの自己報告で4人目の夫候補、お父さん候補はちょっと癇癪持ちですがしっかりしててよかったです、安心してますっていう追加報告が来まして、でも癇癪持ちだったらワンチャン DV の毛がないかって私は心配してるんですけども、でも今のところはうまくいってるみたいでよかったです。いやお母さんやるな、強いなお母さん。もっくんはお母さん譲りの男運の悪さみたいです。ちゃんとねそこ遺伝しちゃったんだね、あんたいい男なのに男、お母さん譲りの男の見る目なさっていうのはね、ちょっとね心配です。でもね、お母さんももちろんきっとね、まあ今幸せだからね、このあれかもしれないけど、お母さんのこの不幸話、お父さん不幸話よりも、もっくんの今度、男遍歴も聞かせてください。絶対不幸な体験いっぱいあるでしょ。いやー、お父さん4人か、強いなー。なかなかいないね、お父さんがこんなに変わる人ってね。いやー、素晴らしい、いい経験してますね。濃いね。さあ、次行きましょう。次はですね、ユンタクネーム、さといもちゃん。ありがとう、さといもちゃん。また投稿してくれてありがとう。お菓子を食べながら裸足で歩いていたら、足元にあった木彫りの際の置物を踏んづけて、足裏が貫通しました。何のことって思ったわけ、俺これ。 何って思ったのでググったんですよ。木彫りの祭みたいな感じ。そしたらね、えっぐいのが出てきて、画像でもうめっちゃね、祭の角ってさ、別にさ、本物の祭の角ってそんなにあれじゃないですか、なんか鋭利じゃないじゃないですか。でもね、木彫りの祭のこの画像を見ると恐ろしいぐらいの、もう尖った角を引っ下げた祭の木彫りの着物がいっぱい出てくるんですけど、踏んだらもう絶対アウト、マジで足貫通するっていうぐらいやばい狂気だったんですよ。なんであんたそれをね、あの床に置いてるのよって話なんですよ。お菓子食べながら私で歩いてたら。これね、マジで絶対大怪我だと思うんです。これ本当に病院行って、多分コルセットとかしないといけないぐらいの大怪我になったんだと思う。ちょっとみんなもね、あの木彫りの際ってちょっと画像検索してほしい。これは怖い話です。いやー、足元よく見て歩こうね、里芋ちゃんね。さて、次はですね、ユンタクネーム、ちびうさちゃん。ちびうさちゃん、ありがとうございます。幼稚園の誕生日会の時に、みんなの前で、母親に、この子男なのに、ちびうさの人形買ったのって、ばらされました。いいですね。お母さんが処刑人スタイルで吊るし上げてくる感じ、たまらんですね。あのさ、お母さんもきっといろいろ思うことあったんだろうね。幼稚園の男の子が好きなものって言ったらさ、車のおもちゃだったり、怪獣のぬいぐるみだったりとかさ、ブロックだったり、いろいろきっと思ったんだろうけど、まさかちびうさを選んでくるとはって、きっとね、お母さんも思って、ちょっとびっくりしちゃったのかもしれないね。で、みんな聞いてって、この子男なのにちびうさの人形をねだってきたのよって。いやでもね、ちょっとそれ言われるとね、悲しいね。え、ダメなのってなるよね。幼稚園の頃だからさ、好きなものを好きに欲しいじゃないですか。でもちびうさちゃんね、ちゃんと幼稚園の頃からちびうさが好きってねだってるってことは、もう生粋のエリートゲイってことでね、僕は安心しました。そのままのあなたで育ってくれて嬉しいです。ちびうさの人形買ったのよはね、ちょっとね、お母さん、お母さんもいろいろ思ったんだろうな。では最後のお便りです。最後のお便りはユンタクネーム SA ちゃん。 SA ちゃん、ありがとうございます。小学生の頃に父親が逮捕されました。ピース。もう父親が逮捕されたというエピソードだけでもう不幸自慢、優勝ということで、よろしくお願いします。これは強いエピソードが来たなと思って、ちょっと掘り下げて聞いてみたんですよ。差し支えなければ、何で逮捕されたんですかって。なんかね、面白い事件だったらよかったんですけども、えげつない事件だったんです。結構、これはポッドキャストでは紹介できないっていうぐらいの月内事件で父親が逮捕されてまして、マジで喫水の不幸中の不幸だったんで、これはもう掘り下げずに、この事実、逮捕されましたって事実だけで優勝としたいと思います。え、せいちゃん、ありがとう。あんた本当に強く生きたよ。すごいよ。これでちゃんと生きたのはすごい。本当に。本当にみんな、すっごい経験をしてるんだね。やっぱりさ、日々生きてると自分のことに一生懸命じゃないですか、皆さん。それでいいんだけどね、自分のことだけに一生懸命でいいんだけど、周りの人がどんな経験してるかなんかさ、本当に蓋を開けて聞いてみないとわからないことっていっぱいあって、このニコニコしてる穏やかな人も過去には壮絶な経験してたりするかもしれないし、こんな人がまさかこんな経験をみたいなのがさ、いっぱいあったの。今回ね、実は本当に半分も紹介できてなくて、すごい不幸自慢いっぱい集まったんですよ。それこそ放火されて家が爆発とか、大病患って大腸全摘出とか、男に騙されて数百万円の借金肩代わりされたとか、すごいね、いっぱいあるんですよ。なんか、うわ、すごい経験してるなって、ポッドキャストでは紹介しないでねって止められたやつとかもね、
含めたらね、すごいいっぱい不幸自慢が来まして、なんかね、安易に不幸を募った私、ちょっと悔いてしまったんですけども、でもみんなすごい強く生きてる。素晴らしい。私も頑張らなきゃってやっぱ思いましたもん、本当に。でもね、その中でもね、ぎっくり腰になりましたとかさ、ぎっくり腰で動けなかったですみたいなのがね、4、5件来たの。マジふざけんなって話なわけ。弱すぎると思って、酔っ払ったら常にあざができてたとかさ、マジ弱いわけ。なんか、あんたそれを不幸自慢で送ってくるんだったら十分幸せな人生よっていう方たちもね、いっぱいいたのでね、それはちょっと反省してほしい。あんた全然不幸じゃないよって。でも、僕は今回の件で、あの優しいあの人も、あの素敵なあの人も、あのちょっと意地悪なあの人も、やっぱ過去にいろんなね、大事件を乗り越えて生きてるかもしれないって思うとね、とっても考えさせられました。なんか、すごいな、素晴らしいな、人生って。やっぱ、不幸を乗り越えて生きてる人って輝いてるよね。いや、なんか無理やりか？この締め方は無理やりですかね。でもなんかね、面白かった。ダメですね、人の不幸でこんな笑っちゃったら。でも、笑い飛ばせる、不幸を笑い飛ばせるっていう風に変換するのもね、上手に生きる生き方の一つかなと思いますので、皆さんも頑張って、強く楽しく生きていこうね、不幸を吹っ飛ばせって感じで、ちゃんも頑張ろうと思いました。それでは本日のキャンのユンタクラジオはここまでとなります。皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。キャンのユンタクラジオの放送内容が面白かったら、みんなコメントとかいいねとかお便りをぜひください。キャンのユンタクラジオはスタンド FM、 Apple のポッドキャスト、 Spotify で聞けるので、ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。 X のアカウントとか Instagram にもアカウントがあるので、そちらもフォローして DM とかそういう反応をくれたら嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。